This program is brought to you by ガブリ。
エリカの以心伝心、好奇心つかんずれ。
いつかすべてが消えて、夢の中 brand new day。It's alright。空に散るべ、最後は肩並べて。
皆さんお元気でしょうか。エリコです。今日はですね、エリコの以心伝心好奇心第10回目を迎えます。イエーイってことでね、2桁突入ですよね、ありがとうございます。前回はですね、9月5日勝手ながら夏休みをいただきました。おかげさまでエリコパワーアップして戻ってまいりましたね。その間にまた一つ年を取ってしまいましたがね、まあ、誰しもが年を取るのでね、そこはまあ楽しく美しく年を重ねましょうということで、私ちなみにドラえもんと同じ誕生日なんです。これプチ自慢なんですけども、ね、皆さんドラえもんのポケットから何出してほしいですかいろいろあるけど何がいい私ね、どこでもドアもう最近移動が多いんですよ、ありがたいことに。で、結構長い距離移動するっていうのもあるし、で、最近インフルエンザ流行ってるっていうのでね、私また怖いんですけども、電車の中ってちょっとそれがね、心配で、あ、こんな時どこでもドアがあったらなーなんて思う毎日ですはい、ということで、今日も最後までよろしくお願いします。
ガブリプレゼンツ、ローリングローブレコード、インターネットラディオ。
はい、今日の独り言、8月の30日はね、選挙でしたね。まあ、歴史的な、ね、なんて言うんですか、大勝利を収めた民主党、これから日本の政治はどう変わっていくのかな、なんて、私もね、楽しみにしておりますけれども。まあ、私の実家のある浜松、静岡第7区、こちらはですね、意外と話題の人物が多いんですよ。まあ、片山さつきさんがね、今までは有名で、まあ、今回ね、残念ながら負けてしまったんですけれども、まあ、週刊新潮にね、さつきさんが、浜松餃子を食べながらね、寂しそうに引っ越しの準備をしてる写真が載ってて、浜松餃子、あ、覚えたんだと思って。もやしがついてるのが浜松餃子なんですよね。で、あと、木内みのるさん。ね、知ってます？今結構みんなのヒーローになってるんですけども、まあ彼もね、同じこの7区からの出馬しということでね、勝利を収めましたけども、まあね、誰がなってもいい世の中になってくれればもうそれでいいです。まあこの8月30日はね、私、FM ハローっていう浜松のコミュニティラジオで私の特集を組んでいただいた日でもあったんですけども、もうおかげさまでね、皆様から良かったよっていうメールをたくさんいただきました。ありがとうございます。そして9月の2日はですね、私の小中学校の同級生の斉藤さんがパーソナリティを務める、こちらも同じく FM ハローの番組に出演してきて、ね、なんだか浜松にどっぷり使ってた、8月終わり9月前半でした。そしてね、9月の6日のアクト、こちら浜松のアクトタワーというところで行われた私の初凱旋ソロライブ、ね、無事に終了しました。ありがとうございました。詳しくはね、私のブログの方にレポが載っておりますので、ご参照ください。そしてですね、前回は私とムッシュの方でね、皆さんに投稿メールお願いしますと、頼んだところ来ました。ちょっとここで読み上げさせていただきたいと思います。ペンネームすずらんさんから、こんにちは、いつも楽しく聞いてますよ。第9回目で企画募集のようなことを言っていましたが、私は本日のレシピみたいなものがあったらいいなと思います。私は主婦なので、もちろんおすすめレシピはありがたいですが、この不況で一人暮らしの人も自炊する人が増えているとのことなので良いかなと思います。以前の放送で紹介されたもやしサラダの作り方、もやしやハムなど手軽に普段使いできる食材のレシピでとっても良かったです。作ってみたいと思いました。こんな感じのちょっとしたもので簡単にできるお料理レシピ企画をやってほしいです。 なるほど、ありがとうございます。もやしサラダね、ぜひ作ってみてください。はいね、確かにね、不況だとやっぱり食費の削減というか一番節約できるところは食費ということでね、うん、まあ自炊もねやっぱり必然なのかなと思いますからね。今日もじゃあ後ほど手軽にできるレシピを紹介させていただきたいと思うのでね、最後まで聞いていてくださいね。で、その続きですね、あと第9回目で映画ホタルの墓のことがありましたが、ちょうど私も子供たちにこの映画を見せようかやめようかと思っていたところだったので、いろいろ考える良い機会になりました。私が以前見てかなり悲しくて痛い内容の映画だったので、幼い6歳と7歳の我が子たちにこれを見せるべきか否か、ショックで大騒ぎして夜眠れなくなりそうな気もするので、やはりもう少し大きくなってから見せるべきかなどと思いました。戦争ものはいろいろ考えても結論を出すのが難しいことが多いですね、ということなんですけども、そうですよね、子供にこれ見せるべきなのかな、どうなんだろう、うん、大人が見るアニメの映画だったかもしれないですよね。いやでも同じタイミングでね、ホタルの墓のことをこう思ってたっていうところが私はちょっと嬉しかったりもするんですけれどもね。まあでも、お母さんから子供たちにこういうことを話す機会ってね、なかなかないと思うので、思い切ってね見てみるのもいいんじゃないかなと思いますよ。はい、あと最後におすすめの映画も良いですが、おすすめの本の紹介も良いと思います。なるほど、本ですね。わかりました。最近ちょっと読書が不足しているので、今すぐに私の引き出しの中には出てこないんですけども、ちょっとこれからじゃあ、そんな勉強もしつつ、何かいい本を見つけたら番組で紹介させていただきますね。ということで、これからも放送楽しみにしているので頑張ってくださいね。スズランより。ということで、ねえ、ありがとうございます、スズランさん。ねえ、これからも頑張りますので、毎回聞いてください。そしてまたメッセージお待ちしております。そしてですね、私とある SNS を、通してネットラジオっていうものを探してたんですよ。まあ私がこれをこの一心伝心好奇心を始めるにあたって、こう皆さんはどうやってるんだろうっていうちょっとした下調べをしようと思って、でその中でたまたま見つけた方がいらっしゃるんですけども、まあエラさんという男性の方なんですけれどもね、この方、ネットラジオで、一人喋り約3分間のトークを、繰り広げてるんですけれども、その名もエララジオっていうね名前で、こちらのエラさんからメッセージもいただきました。いつも一心伝心聞いてますよ。でも聞くだけならなんなんでメッセージしてみました。ありがとうございます。この気持ちがね嬉しいです。エラは大阪に住んでいるんですが、お、大阪、ムッシュも大阪出身でございますこちらにキャンペーン等で来られないんですか。あー、行きたいですね。そのうちはもしかしたらあるかもしれない。うん、ぜひ駆けつけますので、その際は配信で お教えください。はい、もちろんです。これからも楽しみにしております。ちなみにエラも足の指でじゃんけんできませんということでね、足の指じゃんけん難しいですよね。いやー、ありがとうございます。もうエラさんはね、私からしたらもう本当に大先輩なんですけども、でこのエララジオ本当にね面白いんですよ。180秒でこう話をねうまくまとめちゃうっていう、そのね喋り技はやっぱり大阪人ならではだなという、堺市在住らしいのでね、美味しいものもたくさんご存知ではないのかなと思います。でエララジオは、もちろん音声なんですけども、このエラさん、ブログも書いていらっしゃいまして、そちらは文字エラね、文字はね文字の文字エラっていう、これで検索していただくと、彼のブログが見れます。で毎回そこでね川柳を披露してるんですよ。それがね面白い面白いので、皆さんもねちょっとエラさんのねブログ見てみてください、うん、私もなんか毎回吟じようかな天心木村のねエロ詩吟じゃないですけどエリ詩吟でちょっと、いやでも難しいなと思って、いや本当ね、すごく彼こそ好奇心旺盛に何かをこう発見する力をね持ってる方だなと思って、見習っておりますね。そして文字エラの方でね、8月31日の記事でこのエリコの一心伝心好奇心が紹介されてるんですよね。皆さんぜひ読んでみてください。私のねブログの方でも、この文字エラの URL をね貼り付けておきますので、要チェキでございます。はい、エラさんありがとうございます。 そして、同じく、エラさんから、お話を聞いたという方で、この方もですね、自分でポッドキャスティングを、配信されている方なんですけども、KG さんという方、こちらの方はですね、ロンドロンっていう番組をやってるんですね。で、なんと、バレエ界のエキスパートでいらっしゃるんですよ。私が前回やってみたいスポーツで大人のバレエっていう、やったじゃないですか。それでちょっとその話を聞きつけてくれたみたいで、何かねバレエのことでできることがあればどうぞっていうねメッセージをいただきました。ありがとうございます。いやーで、この KG さんがあの経営なさってるあのスクール、こちらのバレエ学校のホームページもね、私のブログに貼り付けますので、皆さんあのご興味ある方はね、ぜひチェックしてみてください。あの、私がいきなり行くにはね、あの、かなり本格的すぎて、ちょっとついていけないのかもしれないんですけども、でもね、あの、こういう方が一人いらっしゃるっていうのは本当に心強いな、という、あの、ことで、ね、すごく嬉しかったです。で、まあ、あの、このロンドロンっていう番組はね、もう2周年を迎えられるそうで、ね、本当に先輩たちたくさんいらっしゃいます。私もね、ちょっと頑張って2周年とか言ってみたいなと思いますので、ね、KG さん、よろしくお願いします。あとね、私が茶道やってるっていうことも、ちょっと、なんか知ったみたいで。まあ私もね、これから、ラジオの更新日にブログを書くじゃないですか。その時にですね、エリコの和菓子だよりっていうのをね、ちょっと掲載していこうかなと今考えております。まあ、茶道って言ってもね、お茶を立てることは、ね、なかなかブログでは伝えられないので、せめて、そのね、お菓子の紹介だけでもできたらなと思っております。ね、お菓子好きの皆さん、チェックしてください。そして、おすすめの和菓子情報もお待ちしております。はい、今日はですね、新コーナースタートです。エリコの身代わり地蔵ということで、あなたからの今だから言える感謝の気持ち、あるいは謝罪の気持ち、それをエリコが代読いたしますというコーナーです。今日はね、初回ということもありまして、私の身の回りの、人たちから、募集をかけましたところ、いくつか、投稿メールいただきました。その中からね、今日は2つほど、トピックをピックアップしてみたいと思います。最初はですね、YPO さんからの、投稿メールです。今だから言える、エスカレーターのおばさん、ありがとう。私の記憶力が良すぎるのか、よっぽど怖かったのかわかりませんが、今でもはっきりと覚えている 5歳の時の話。当時私は下りのエスカレーターには必ず誰かに手をつないでもらわないと、乗れませんでした。あるいは1、2、3と声をかけて一緒に足を踏み出してもらわないといけませんでした。それでもものすごく怖かったのです。それなのにある日、母親と出かけた日、ほとんど人のいないデパートの最上階。まあ当時は最上階というとレストランがありました。まあレストランで食事したんでしょうね。突然母だけがスーッとエスカレーターに乗って降りていってしまいました。私はもうパニック。お母さんと泣きながら叫ぶものの、母は笑いながら、あ、ごめん。お母さんだけ乗っちゃった。大丈夫よ。降りてみなさいよ。いつも乗ってるんだし。一人でも大丈夫。とか、のんきなことを言い、一つ下の階から私を見上げて待っています。足元でどんどん勝手に動いて下っていくエスカレーターを見るのも怖いのに、その一番下にいる母なんかもっと怖くて見れません。誰もいない下りエスカレーター脇でしばし号泣する私。なぜ母は上に登って迎えに来てくれなかったのか今も謎です。それは多分お母さんの愛だと思いますよ。しばらくして知らないおばさんが、あら、どうしたの？大丈夫？と完全に泣きじゃくるだけの私に、母親が慌てて下から、ああ、すいません、一人で乗れないのに私が降りちゃったから。すると、そのおばさんが私の手を取り、とっても優しく親切に一緒にエスカレーターに乗せてくれました。ねえ、いいですね。しかし、私の脳内は恐怖と母親への怒りでいっぱい。自分でおばさんにお礼も言わず、おばさんを見るでもなく、泣きながら母親をただただ睨みつけていました。ということで、何十年経った今でも鮮明に覚えていることなのに、このおばさんにお礼をしていませんでした。エリコさん、代わりにありがとうの気持ちをお願いします。ということで、はい、確かに受け取りましたよ、このありがとうの気持ち。ね、エスカレーターのおばさん、略して、エスカおばさん。 なんか東欧にでもいそうな名前ですね。エスカおばさんの蜂蜜とか。エスカおばさんね、ありがとうね。この YPO さんがエスカレーターを乗れるようになったのは多分このおばさん、多分お母さんじゃなくてね、このエスカおばさんのおかげだと思います。いやー、これおばさんは私本当探してこなきゃいけないんですけどね、そのミッションが、ちょっと果たせないところが、なんかこの番組どうなんだろうみたいな。今読みながらちょっと思っちゃった。いや、でもここでね、ありがとうって自分がこう言えることがね、多分まず大事だと思うのでね、完全に私の自己中な解釈ですけど。あ、でもね、ちっちゃい子ってこう泣きじゃくってる時とかって、やっぱりね、助けてくれる人に対してのお礼を言える余裕なんていうのはないと思うんですよ。だから多分これ系のエピソードはね、皆さん頑張って思い出せばいくつかあるのではないかと思いますけどもね。え、お母さん。お母さんね、大変だったかもしれないね。エスカレーターってね、必ず乗るからね。私もね、母を探す時の手段っていうのはね、もう目線が違うからスカートの柄を探しましたね、カーテンのように。で、お母さんのスカートの柄っていうのを見つけるとパッと掴んで、で、クックッと引っ張ってね、離れないように、迷子にならないように必死に歩いてたような記憶はありますけどもね。はい。で、この YPO さん、最後に、ちなみに今でも下りエスカレーターは恐怖です。怖いと思っているからか、夜よく乗り口でつまずいたり、第一歩でよろけたりして、ますます危険です。実は誰かと一緒でない時には階段で降りたりしています、ということで。なるほどね、もうトラウマですよね。まあ、エスカレーターで事故っていうのも結構あるのでね、皆さん乗るとき降りるとき十分気をつけてくださいね。まあ、こんな可愛い YPO さんね、ちょっとギュッと抱きしめてあげたくなってしまいましたけども、では次2通目いきましょう。こちらは香港さんからです。使用料も何も払わず無断でエリコさんの秘蔵音源 A Broken Piece of Love のサビを私の携帯の着信音にしています。ごめんなさい、ということです。いやー、ありがとう。嬉しい。いや、これは、謝罪じゃなくて、私の方が感謝の気持ちでございますけども、今度東京に帰った時は、音楽使用料、ダウンロード料ってことで、コーヒーでもおごりますって。いや、むしろ私がおごります。すごいな。すごいレアな音源をね、着信音にしてくれてて、彼女は iPhone を使っているそうです。で、iPhone は音源から自作をできてしまいます、ということでね。まあ、30秒か40秒最長らしいんですけども、自分で、インターネットで裏技をね、調べて、で、それを元に作成したということです。で、もちろん個人で楽しむ以外には使用いたしませんが、電話がかかってくるたびにエリコさんが、I miss you baby と歌ってくれています。まあ、好きなところのね、秒数を指定して切り取り、拡張子変更するだけなんですけどね、って。まあ、余談ですけども、英語バージョンにしたのは、英語の発音の方がしっかりくっきり聞こえるからです。日本語はやっぱりまろやかだからねって。聞き入るにはいいけど、電話はすぐ気づいて取らなきゃいけないので、英語バージョンを使わせていただいております。ということで。ねえ、これマナーモードにしてたら怒りますけどね。寂しい、ブーブーって言ってるだけで。いやいやいや、まあ確かにね、英語バージョンの方が、英語ってね、子音をはっきり発音するので、こう、スッスッとかツッとかね、そういうので意外と、ハッとする音かもしれないですね。ありがとうございます。嬉しいです。ね、こんな感じで、皆様からの身代わり地蔵ネタを、お待ちしておりますので、引き続き、投稿メールよろしくお願いします。
月の明かり、うつろに見える儚き思いが、いつも
ライブ告知です。それでは私エリコ、9月の30日の水曜日に新宿歌舞伎町にありますピンクビッグピックにて21時から30分間のステージを行います。こちらはですね、ワールドブッフェ食べ放題、全40種類の、お料理がずらーっと並んでおります。1980円で食べ放題です。そして、飲み放題メニューはプラス2000円でご用意できるということでね、非常にお得な価格で、しかもミュージックチャージももうすでに込まれたお値段ということでね、私のステージに合わせて、お越しくださいませ。こちらですね、2時間制になっておりますので、私が21時からね、出演するということを一応考えて、だいたい2時間、そうですね、時間配分考えてお越しいただく方がよろしいかなと思います。よろしくお願いします。場所などの、詳細は私のブログの方でまた随時発表していきますので、そちらをチェックしてください。そして9月の26、27の土日、こちらは以前からお伝えしていますようにヘリテージミュージックフェスティバル、こちらが河口湖ステラシアター野外音楽堂にて行われます。出演アーティストはローリンググローブレコーズからはサーカディアンリズム、ブラッククレヨン、ビタースイーツ、そして、私、エリコ。そして、ウィークリーマンション、つかさ。皆さん、ウィークリーマンション、つかさっていうのは、パノラマージックというね、バンドのベーシストでございます。はい、ね、私たちみんなで、わっしょいわっしょいで、河口湖行きますので、お越しになる方はね、上着を1枚、お持ちいただくとよろしいかと思います。かなり涼しいらしいです、夜は。ね。はい、ということでお待ちしております。そして今日の冒頭のタイトルコール、こちらは誰かお分かりになりましたでしょうかね。こちらはサーカディアンリズムのお二人でしたね。公衆弁を交えてタイトルコールやってくれて、非常にこれもまた貴重なテイクだと思うのですがね、またね、来月ぐらいにはゲストでお招きしたいなと考えております。それでは、サーカディアンリズムのお二人からコメントいただいておりますので聞いてみましょう。
どうも、サーカディアンリズムです。
泉です。
ゆうこです。元気け？
元気だよ。
はい、ということで、はい、ここでサーカディアンリズム次回のライブ告知をさせていただきたいと思います。
はい、
次回はですね、今月9月の26日27日土日ですね、
はい、
2日間にわたって地元山梨ですね。
そうです、河口湖のステラシアター
大きいとこなんですよ。
はい、
はい、出ます。
出ちゃいます。
そうなんです。
出ちゃうずら
ほうずら
ほうさ
ローリンググローブレコーズのアーティストが総出演するので、
うん、そうです、必見ですよ。これは
必見ですね。
はい、
ぜひ皆さん遊びに来てください。河口湖涼しいんでね、
はい、厚着をしてぜひ来てください。
そうですね、夜ちょっと寒くなるんで、
はい、
ちょっと厚着して来てもらえたら嬉しいです。お願いします。それでは聞いてください。サーカディアンリズムで
ローリンググローブ。
宿乙女情報。はい、ということで今日のお題は、
今日のお題は何でしょう。
バリ断食。
断食、
断食でございます。
断食、ご飯を食べるなと
、はい、そう、もう断食道場でございます
よくですね、お母ちゃんに怒られてですね、悪いことするともうご飯ないよって言われる、うん、そういう意味ではないですね。
そうなんだ、やったことあるんだ成長期に、成長期に断食しちゃったんだねえ。まあ今あの何ですか、断食といえばイスラム教のね、あの、はいはい、暦でいきますとちょうど今ラマダーンという断食の月に当たるみたいでございまして、はい。でもね、イスラム教徒の人たち結局日没から日が出るまでの間は大丈夫なんですよ。だから、
え、その時は食べて大丈夫。
そう、お日様が出てる間はもう食べるな、飲むな、タバコも吸うな。きついでしょう。タバコ吸うな、きついんじゃない、一番。
はい。
それ
はきついですね。ね、
そう。だけど、暗くなってしまえば、あの、いいらしく、まあ、そこを強調しちゃいけないんですけど、でも、結局ね、みんな夜型人間になるだけみたいですよ。だから、
ね、じゃあ俺
夜食べて遊んで飲んでみたいな。
じゃあ俺問題ないや
そう、私も今全然ラマダーンですよ。
ラマダーンですよ。
ラマダーンでございますよ。ね、スコンズラ、
スコンズラ、
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 ね、皆さんスコンズラはね、公衆弁で、
何々でしょ、
ね、でしょっていう、
ちょっとね、うん、さっき、ね、
いいですね、
見てたんですけど、
そう、サーリズの2人から教えていただいたネタを、ね、
もういろんなちょっとボキャブラリーがどんどん増えてい
く、普及していきましょうね、私たちで
スコンズラ、はい、オッケーです。
じゃあスコンズラムッシュ、はい、そんなね、まあ、皆さん、あの、真夜中にお腹が空いた時どうしているのかと、で、とあるね、サイトを見た時に、働く20代女性にありだと思う夜食について聞いてみました。
あ、女性に、
うん、で、そのアンケート結果、じゃあ第1位何だと思います？
何なんだ、
難しいか、
女性でしょ、
うん、で20代でございますよ、ピッチピチの、
もう全然わからない世界でもお菓子とかよく食べるよ ね、
あ、ね、みんなご飯って言ってポテトチップスとアイスクリーム食べてるからね、
なんかね、でも別腹みたいな、
そう、いや、それご飯じゃないよねって言ってもね、いやいや、これでいいんですとか、いや、よくないと思うけどとか、うん、
大丈夫かみたいなね、
まあ、そんな私もうおばさんですよね、
はい、もうムッシュもおじさんなんでいいです、
ムッシュ、はい、ね、ねとか言って
ねって言われて、
ちょっと軽く流しちゃった第1位、パリパリそのまま食べちゃいます。
パリパリ、
うん、
じゃあ ポテトチップスとかそういうのもなくて、
のんのんのんのん、
パリパリでしょ、
パリパリ、
せんべい、
のんのん
のんのんのんのんのん
のり渋すぎません？ 20 代女性ですよ。
え、それだけ食べるの？
うん、海苔だけ。
何？焼き海苔とか。
そうそうそうそう。多分
味付け
海苔かなって思うんだけど。
焼き海苔はちょっと辛いわな。
ね
え。辛いと思うな俺。味がないんですけどみたいな。
そう。なんか韓国海苔とかね、あの、塩とごま油が効いててね。でも結構薄いよね。
薄い。
韓国海苔ね。
うん、
まあ、これ何海苔かは書いてないんだけど、なんと 23% の支持を得てるんですよ。
っていうかもう常備してると。
ね。すごいよ ね。
お家にあると、
うん、シーウィートですよ。
ね
え、ね、すごい、ほんのり香る磯の味が食べた感を演出してくれ、満足できるそうですって。磯の香りなんだ、やっぱり日本人やね。
なんかもう、まあ、その磯の香りはわかるけども、
ね、
ちょっと小腹が減ったからちょっと食べるね、パリパリみたいな。
すごい軽い食感ね。まあ、でも健康的というかダイエットにもなるかもしれないね。
あ、
う
ん、まあ、ミネラルとかが多いんでね。
そうそうそうそう、
海苔とかっていうのはね。
じゃあ第2位、
2位、
そのままサクサク食べちゃいます。
サクサク、そのままサクサク
擬音語で来てますね。
擬音、
パリパリサクサク
擬音とかね、こうそういうので来られるとね、
22.2% ほぼ同じです、海苔 と
結構
これ結構ね、うん、あの、栄養的にも気をつけてる人とか、
栄養、
うん、だからこうジムとか通ってる人とかなんか、ちょっと食べそうな
感じ。パリパリでジムに通ってる人が栄養、
ジムジムだって、
ジム皆さんジムジムです。
サクサク、
はい、
パリパリで、
違う、
はい、サクサク、
サクサク、
うん、サクサク、
サクサクって
シリアルでございますよこれ。
シリアルか、あのね、最近シリアルって、あの、結構ね、うん、呼ばれてて、
うん、何呼ばれて
る、シリアルって言葉って、うん、昔なかったからね。
あ、そうなんだ。
なかった
なんで、
あのー、
なんて言ってたの、あの、ケロッグ、
ケロッグ
って言ってたの、
あの、 コーン
フレーク、
そうそうそう、
コーンフレーク、ごめんフレークだって、
そう最近また呼び方変わってさ、シリアルとか言われて
もシリアルでございます、
ピンとこないです。
あ、
はい、
シリアルナンバーみたいな、
そうです、ケロッグとか例えばそういう風に言われた方が、
なんだっけ、あのタイガーのなんか、ね、ああいうチョコ系なんとかな、うん、なんか銘柄で言っちゃうのかな、それだけ浸透してないってことですよね。そうそうそうそう、
電子レンジをチンと呼ぶと同じでね。うん、
あのそうそうそう、なるほどね。
ケロッグって言うよね。ケロッグの皆さん聞いてますか？大好きです。
はい、ね、はい、皆さんケロッグ宣伝しときました。はい、はい、じゃあ第3位。
3
位。臭いけどやめられません。
あ、
これムッシュ絶対無理。
ほら来たよ。分かったよ。一発で分かったね。
はい、どうぞ。
納豆。
はい、正解。これは 11.2% です。
もうね、あれ、
すごくない？納豆夜食べる？
いやいや、夜も昼も朝も構わず食べません。
いやいや、それもどうかと思うけど。
はい、
だけど、女の子が夜一人でってわけじゃないけど。
一人ではあれかな、なんかカタカタカタカタカタカタ、
うん、
卵入れたりしてやってんの。で、それだけ食べるの？
そう、それだけ。ご飯とか
ね。
うん。ナッティング。
ナッティングは、それはすごいな。
きついよね。
それだけ流し込むわけ。
そう。多分、超勢いよく回してると思いますよ。もうネバネバですよ。
あのね、こう、そういうね、若い乳女がですね、夜中に納豆を流し込んでるとか、
ね、
ちょっとね、
イメージ、うん。まあ、健康にもいいけどね。なんか、この人たちの言い訳とか言うと、まあ、泣いてたお腹も機嫌を直し、それで栄養的にも、抜群の納豆、やっぱりこれしかないでしょうって。
これしかない。決め打ちみたいな。
決めつけてますよ。
そうそう、みたいな。すごいな、でも。
ね
え。そういうのあるんですね。
うん。私の友達でね、納豆を糸を引いて食べれないって言ってて、で、なんでって言ったら、もうお腹空いて、この回してるのがもったいない時間がとか言って、もうね、気がついたらもう流し込んでるからとか言って。
どういうこと、混ぜるんですか、そのまま食っていく。
そうそうそうそう。
あの塊のまま。
塊のまま。
あのね。
すごいよね。
もう理解しづらいですね。
まあね、はい。ということで、第4位。こってりしていて腹持ちいいんです。
こってり。
難しいな、これだけじゃ。
難しいよな。
これもでも匂い系かな。
匂い系、
うん、匂い強いかな。
匂い。
ワインとかと一緒に食べたりする。
チーズ。
チーズでございます。その通り。
チーズね。
うん、まあね、これも栄養的にもいいし、腹持ちいいっていうのもわかる。新体操の選手とかって朝ごはんって、そのチーズのワンピースだけとかって言いますよね。それで賄えるんですって。うん。だからこれはすごくいいかもしれない。
なるほどね。
うん。あと、意外と栄養バランスがいいゆで卵とか、
ゆで卵、
お酒は飲まないけど乾き物とかね。
乾き物、
ね。おばあちゃんみたいって言わないで。漬物。わかる。私もしば漬けとかね、ぬか漬けとか。
小腹が減ったら。
小腹が減ったら、きゅうり食べてますから、きゅうりだけだとね、ちょっと寂しい。やっぱちょっと味がついてるってなると、漬物いいよな。
おばあちゃんとかがね、結構ね、お茶飲みながらポリポリや
って。煮豆とかね、
そうそうそうそう
漬物。
食べてるな、みたいなのはありますけど
ね。で、最後の方に、味噌やマヨネーズをそのままペロペロ。
それまずい。ような気がしますね。
いきなり体に悪いよね。
冷蔵庫からマヨネーズパッと出して蓋取って腰に手を当てながら食うみたいな
ね、風呂上がりの牛乳かのように。
わー、気持ち悪い。
すごいっす。やっぱね、いけてますよ、今の子たちは。
ね、若い子は何を考えてるかわからないっていうか、何を食べてるかもわからなくなったみたいなね。
そう。でもまあ、こんなね、偏食の時代こそ、私ね、今注目しているダイエット方法。
いや、ダイエット、
ね。健康方法かな。ダイエットと健康療法、両方兼ねたのがね、酵素。
酵素。
うん。皆さん、人間の体の中には酵素が、存在しているのはご存知ですか？
ね、
まあね、あるぞなんて感じることはできないと思うんだけど、タンパク質のね、一種みたいなんだよね。うん。
消化酵素とか。
そうそうそう、それも酵素だ
ね。
うん、うん、うん。そう。で、まあこれをね、人間は年を取るとともに不足しがちらしいんですよね。で、まあそれを、よく瓶に入った、こう、ちょっと怪しい醤油みたいな、こう、酵素みたいな、今結構売ってるんですよ。で、その酵素を、まあ一日、絶食して、その酵素を飲むだけの日を作ると。うん、で、まあ、その前後、1日2日は、まあ、緩やかに消化のいいものを食べながら、よく噛んで、ははは、まあ、ちょっと、胃腸をね、整えるみたいな期間を。
あ、そういうのがあるの？
うん。そういうプログラムみたいのがあるんですよ。
はー、うん、なるほどね。
そう。
そうか、酵素。
だから、うん。
酵素ね。まあ、でも、酵素とか言われると、でも、 なんか消化酵素ぐらいは言葉的には分かってるけど、うんうんうん、それが
なんかね、馴染みはないよね。
何に使われてる、
そうそう、
それって誰、
そうそうそう、誰って。そう、なんかね、あの野菜とか果物に、うん、あの必ず含まれている、あ、野菜とか果物だけじゃない、海藻類とか あと貝殻とか、はいはいはい、だからもうありとあらゆるこの世の中に存在するビタミンとミネラルが全部凝縮されて、しかも発酵された状態で手軽に飲めるっていう、ね、だから 60cc ぐらいで180キロカロリーもあるんですって。
すごいね、
ご飯一杯分ですよ。
すごい、ね、
うん、だから絶食しても、あの、うん、そうそう、体に悪いってことは一切なく、むしろいいんだって。でこれ私 あの実家の母親がこの間トライして、はい、その時はねすごく痩せましたよ。ですごく肌ツヤも良くなって、健康なんか調子いいみたいなこと言ってたけど、うん、リバウンドがすごかった。
はい、来たみたいな。
ダイエット目的にしてるだけだったら、ちょっとどうかなって。ただ健康っていう面ではいいみたい。うん、
なるほどね。
ちょっと私これやってみようかな。
これちょっと今日は勉強だったな。酵素ですよ、皆さん。
酵素。酵素ですよ。
酵素飲みましょうね。
ね。
はい。
はい、まあ、そんな、あの、ラマダンのね、イスラム教徒の方たちに、ちょっとこれをね、一本持ってってあげたいなと。
ああ、なるほどね。いや、あの、あまり無理をせずに、
そうそう、
ね、健康に気遣いながら、
ね、
まあ、ダイエットもほどほどにと、最近のね、
そうそう
そう、うん、若い、女の子たちね、頑張ってダイエットしてるんですけど、
ね、
無理をしすぎてるんで、
そう、
もうね、そういう無理はやめて、体壊しますからね。
そう、女はね、ぽっちゃりしてるのがね、可愛いですよね。
自然が一番です。もうナチュラリーです。
本当？ナチュラリー？
ナチュラリーですよ。自然が一番。
もう私も二の腕とか最近やばいんですけど、これでもいいの？
いや、二の腕、あのね、皆さん聞いてください。男性はね、
うん、
俺だけかな？いや、もう世の男性はね、
うん、
そこまで気にしてません。
ああ、本当に？
そこまで視線は行ってないんで。
ああ、そっか、もう見てももらえてないんだ。
まあ、多分ね、他の見てるかな、みたいな。まあまあまあ、いろいろ。
そうかそうか、他のね、はい、他の方が見たいんだ。例えば、
まあ、そういう掘り下げた話はですね、もう、回を追うごとに徐々にやっていきましょうね、という。
いや、もう二桁突入だから、うん、そろそろ解禁してもいいんじゃないですか。
そろそろ、そういうのもあり。
結構男性聞いてるみたいだし。
アダルティックな時間
もありますね。アダルティな話題。
アダルティな時間も作りましょうね。
ね、私、ちょっとどうしよう、イメージ壊れちゃうとか。
とんでもございません
ですか。
イメージは。もういや、そんなことないですよ、聞いてる人もね、皆さんね、はい、もうイメージ通りです、写真とか見れるじゃないですか。
どんなイメージなんだろう。
ブログとか例えばね、ウェブとかでこう写真で顔が見えるでしょ、
うん、
まあ、そのままのイメージです。
いやー、はい、顔が嘘ついてますって顔してますよ、
あとは見た人にお任せ
そう、ライブ来てねってことで、
はい、ライブ見てくださいよ、もう
はいね、ということで、今日の ね、完熟乙女は、
はい、
ラマダーンから、
ラマダーンから酵素そして、夜中に納豆を食べる若い女の子の話題、それからですね、結局、最後にはダイエットには気をつけましょう。
そう、
いうことですね、
ダイエット結局しないぞと。
はい、自然が一番と、皆さんは。
ね、楽な楽に。
そうです。皆さんの頭の中にはそれを置いておいてください。
そうそう、はい、ね、人間どんどん楽して、ね、
そうです。もういろんなね、メッセージもお待ちしてます。
はい、相変わらず待ってるんでね。
相変わらず待ってます。ムッシュ、はい、ムッシュ宛てに来ないんで、ちょっとムッシュすごく寂しいです。
あ、そう、今ね、はい、もうコードを巻き巻きしてますよ。
はい、コード巻き巻きしながらね。
いちいちしてます。
皆さん、メッセージの方
そう、よろしく。ムッシュ宛てに、ローリンググローブのね、
はい、
ホームページの
アドレスからね。
そう、アドレスはもうムッシュに直結してますからね。
すごいです。
もう
必ず読みます。
はい、そう、ムッシュ宛て、無茶ぶり、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
エリコの1分エコクッキングということで、今日はスズランさんからね、リクエストいただいたように、1分で説明できちゃうエコクッキングのレシピをご紹介いたします。今日はね、トマト丼です。はい、ムッシュ食べれません。トマト丼です。ご用意いただくのは、トマト、玉ねぎ、卵、つゆの素。これだけでございます。で、まず、フライパンあるいは鍋に、つゆの素を、水で薄めて、適度なね、もうお好みの濃さで。で、沸騰したところに玉ねぎ薄切りしたものを入れます。で、柔らかくなったところに、トマト、これもざく切りに、切ったもの。種とかね、別にそのまま入れちゃっても構いません。で、煮立てます。で、玉ねぎとトマトがいい感じに混ざり合ったら、卵を、溶き卵として、わーっと周りから入れていきます。で、半熟に固まりましたら、それを、ご飯の上にポンと乗せて、トマト丼の完成。 簡単でしょ？ね、刻みネギとかね、散らしてフィニッシュしても綺麗ですしね、彩り。私なんかこの間、枝豆が残ってたので、枝豆をこう、ね、豆をポッポッポッと取り出して、一緒に混ぜてね、作ったりしました。あと、物足りないなって人は、ベーコンとか、豚肉の薄切りなんかも一緒に、最初からね、入れておくと、ちょっと、ちゃんとしたね、おかずになると思います。おすすめです。はい、エリコの以心伝心好奇心第10回目ね、いかがでしたでしょうか。今日はね、たくさんの投稿メール、こちらを紹介する形で番組を進めさせていただきました。ね、投稿いただいた方々ありがとうございます。ですね、そういえばちょっと紹介したエラさんっていらっしゃるじゃないですか、大阪在住のね、エラさん、この方もですね、一周期だってごめん、一周年、ごめんね、一周年、死んでないよ、一周年をね迎えるということで、なんかイベントを企画してるらしいんですよ。で、握手会サイン会ということで、大阪まで来れない人はどうやって握手会をするのかと、そしたら携帯で自分の手の写メをエラさん手に送ってくれと、そしたらエラさんの方でそれを受け取ったら自分の 手を取った写メを送り返す、そこで握手が成立するという、なんともね、今の時代ならではの握手会が行われるそうで、これ私もちょっとやってみようかなと。あとなんか収録に参加してくれる人も探してるということなので、エラさん多分聞いてくれてると思うので、この場を借りて私もよかったら携帯電話で出演させてくださいね、先輩として尊敬しておりますので、どうぞよろしくお願いしますということで、まあね、ネットラジオの、枠をね、これからも広げていこうかと思います。はい、まあ今はですね、シルバーウィークがね、来週から始まりますね。皆さんゴールデンウィークに続く 大型連休ということでね、どこに行くのか考えてるかと思いますけれどもね、どうでしょう、どっか行きます、みんなお仕事ですふてくされてますムッシュもう今日は意地はい、心の叫びが聞こえましたか、ね、まあ、私もちょっと仕事兼ねて浜松にまた行ったりとか掛川に行ったりとかするんですけども、まあ、渋滞がちょっと憂鬱かなと、はい、やっぱどこでもドアだなとドラえもん出てこい、はい、ということで、次回はですね、また皆さんからの投稿メールを中心に、進められたら嬉しいなと思っていますので、お待ちしております。では皆さん、良いシルバーウィークを。お相手はエリコでした。
Brought to you.